はようございます。じゃあ祈ります。天道様、イエス・キリストの御名によって祈ります。そしてどうぞ今から私たちの心の中に働いてください。そして、これから私たちが間違えたような考え方で生きるのではなくて、この本当にあなたの真実に基づいたような生き方、考え方、あなたの力で経験できますようにどうぞ働いてください。そしてイエス・キリストの御名によって命じます。すべての邪魔者を止めます。イエス・キリストの御名によって命じます。アーメン。最近話しているのは私たちの考え方なんですね。そして、もう先週も何回も言っているんですけれども、私たちが戦いに入っているんです。そしてそれは目で見えるような、戦いよりも頭と心の中の戦いなんですね。暗いような間違えたような考え方を受け入れてそれで生きるのか、それか神様の真実を受け入れてそれを考えて生きるのか、そして結局選んだ道によってその終点が全然違うような結果が出てくるんですね。そして水曜日話したのは、ある意味ちょっとすごい愚かな変な話なんですけれども、水曜日読んでたのはもう一度読みたいと思います。そしてこれはイエス様とイエス様の弟子のハプニングなんですけれども、マルコの6章の34節、イエス様と弟子が回ってて伝道してたんですけれども、それを読んでくださる方は、はい、お願いします。まずね、36章、34から、42まで読んでくれますか。
イエスは船から上がられると多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く哀れみ、いろいろと教え始められた。そのうちもう時刻も遅くなったので弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは偏僻なところで、もう時刻も遅くなりました。みんなを解散させてください。そして近くの部落や村に行って何か食べるものをめいめいで買うようにさせてください。すると彼らに答えて言われた。あなた方でその人たちに何か食べるものをあげなさい。そこで弟子たちは言った。私たちが出かけて行って200デナリのもの200デナリもパンを買ってあの人たちに食べさせるようにということでしょうか。するとイエスは彼らに言われた。パンはどれくらいありますか。行って見てきなさい。彼らは確かめていった。5つです。それと魚が2匹です。イエスは皆をそれぞれ組にして青草の上に座らせるよう弟子たちにお命じになった。そこで人々は100人、50人と固まって席に着いた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて祝福を求め、パンを裂き、人々に配るように弟子たちに与えられた。また2匹の魚も皆に分けられた。人々は皆食べて満腹した。
ちょっとこれ想像してみましょう。5000人ぐらいの男性がいたんですけれども、女性とか子供も入れてしまうと1万人超えるような、人数で、そしてたった5個の、パンがあって、そしてそれが全員食べれたっていうことをちょっと想像してみましょう。まずそのパン、こうやって渡して、そのパンがたった5個で1万人が食べさすんだったら、それが、2週間かけて増えましたっていうもんじゃなくて、本当にポップコーンみたいにブワーって出てきたんじゃないかなと思うんですね。もうどんどんどんどんこうやってこう割ったら、また出てきて、また出てきて、もう見るもんだったんじゃないかなと思うんですね。それで魚もね、たったそれだけの魚で5000人の男性が食べれたっていうのは、ものすごいなんかこう出てきたんじゃないかなと。もうビヨンビヨンビヨンビヨンビヨンって出てきて、私たちよくね、聖書バーって読むんですよ。パーンって、パーン食べちゃって。けれども やっぱり本当に理解するんだったら想像してみた方がいいと思います。たったそうですね15分30分もなかったんじゃないかなって。そしてこうやってブワーって出てきたんですね。そして結局ものすごい奇跡で、もう私がそれを見たら一晩中寝れなかったんじゃないかなと思うんですね。想像しててあれすごかったなーって、ね、そして上に立ってその1万人ぐらいの人たちを見てて、もうどうやってそれが出てくるのかと、パンが出てくるかとか魚が出てくるのかって、私だったらねもうその夜はすごかったなとか、そうです、それだけじゃなくて家に帰ったらもう私のワイフとかもう知ってる人たちにすごいこと見たでとか、そういうもう話したんじゃないかなと思うんですけれども、その後に弟子たちが結局それ見たのに降りてきて、山のとこから降りてきて45から52読んでくれますか。
それからすぐにイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませ、先に向こう岸の別サイダに行かせ、ご自分はその間に群衆を解散させておられた。それから群衆に分かれ、祈るためにそこを去って山の方に向かわれた。夕方になった頃、船は湖の真ん中に出ており、イエスだけが陸地におられた。イエスは弟子たちが向かい風のために漕ぎあぐねているのをご覧になり、夜中の3時ごろ湖の上を歩いて彼らに近づいて行かれたが、そのままそばを通り過ぎようとのおつもりであった。しかし弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て幽霊だと思い叫び声を上げた。というのは皆イエスを見て怯えてしまったからである。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。そして船に乗り込まれると風が止んだ。彼らの心中の驚きは非常なものであった。というのは彼らはまだパンのことから悟るところがなく、その心は固く閉じていたからである。
OK。 そしてこの弟子たちが、毎日朝から晩まで、そしてイエス様と一緒に寝たりもうキャンプしたり24時間一緒にいたんですね。24時間一緒にいる人、ばったり会ったら叫びますか、ね、お母さん見たとき、お母さんって、いや怖い、助けてって、幽霊が見た、お母さんが、一緒に住んでたらね、ああってそんなビビることないと思うんですね。特にこの場合はさっきまですごい奇跡が見たのに、今度困ってる、前は困ってた、前は食べ物で困ってた、今度は船で困ってる。ですから当然波に乗って次はイエス様何してくれるんだろうなと思うはずやけど、思ってないんですね。イエス様が現れて、水の上に歩いてたら叫び出して、お化け神だというような恐れが入ってきて、そしてイエス様はものすごいがっかりしたんですね。そしてこの弟子たちの失敗のキーポイントは52節だと思うんですね。もう一度読んでくれますか。
というのは彼らはまだパンのことから悟るところがなく、その心は固く閉じていたからである。
弟子たちの心が固かった。そしてどうして固かったっていうと、神様の素晴らしさ、そしてその奇跡のこと、そういうのは頭に入ってなかったんですね。当たり前という態度をとってたんです。そしてそのようなクリスチャンがいっぱいいるんです。毎日朝起きて、そして毎日同じパターンで、そして同じことやって、同じ仕事して、そして神様の偉大さとか、さっきまでこれをしてくれたとか、そういうのはもう考えないで普通って、普通にしてて、そしてそうしてすると何が結果として出てくるのは固い心なんですね。この弟子たちが失敗してたのは、せっかく神様は素晴らしいことをやってたのに、それを想像しながら感謝しながら、次が何がしてくれるんだろうかとか、それを考えるんではなくて、やっぱり普通の自分に戻ってしまったんですね。そのようなクリスチャンいっぱいいます。普通にやってるの、奇跡を見ない、なぜ言うと期待してない、 どうして来てない、してないというと考えてないんですね。奇跡が起きてても当たり前の態度をとって、そしてあっという間に忘れてしまう。ですからせっかく奇跡で波を乗ってサーフィングで素晴らしいとこまで行けてたのに、もうそれで終わってしまってるんですね。で、私たちがそれに気をつけた方がいいんじゃないかなと思うんですね。ですから今日は僕はなんか書き出したのはなんか特別なんかメッセージ、第一ポイントはこれで第三とかそういうんじゃなくてね、ちょっとじゃあ毎日私たちが歩き回ってる時とか、普通に生活してる時に何を頭の中に考えればいいのか、出したいと思うんですね。結局この弟子たちは奇跡が見たのにあっという間にそれを忘れて、もう感謝しないで、そしてそのまま行ってたら恐れに巻き込まれて落ちてしまって失敗しちゃったんですね。ですからじゃあ信仰の考え方、信仰によって神様を信じて生きるんだったら、頭の中で毎日歩きながら仕事しながらどういうことを考えればいいのかっていうのをもうちょっと具体的に話したいと思います。そしてこれは僕の頭で 何を回してるのかってちょっとバラしてしまうことになるんですけれども、こういうことを私の頭の中に回してるんですね。一つはまず自分は神様と正しい関係を持つ、まず自分は神様と正しい関係を持つ、そうすればいずれ行動が変わってくる。そしてヨハネ第一手紙の一章の九節に書いてあるのは、私たちが罪を神様に向けて罪を告白すれば許されますって、その瞬間許されますっていうこと書いてあるんですね。ですから私たちが神様の前に来て罪人ですっていうことを認めて、どうぞ私の主になってくださいって、そのような誘いの祈りしてたら、その瞬間から私たちが新しい立場が与えられているんです。もうなんかしょうもないような罪だらけの人ではなくて、イエス様のおかげで私たちが清められて、そして神様の子供になってるんです。その立場を理解するのはまず第一が大切なんです。皆さんもどうですか？自分は神様の子供なんだっていうそれを理解しながら毎日動いてるんですか？それか自分を責めてばっかりやってるんですかって。自分ばっかり責めてたら何もいい結果が出ませんね。失敗してたら早めに自分の罪を告白して、そして正しい立場を神様と取ればいいんです。そして自分は本当に神様の選ばれた子供なんだって、その理解がだんだんだんだんしっかりしてくると、今度は行動が変わってくるんですね。後から変わってくるんですね。そしてこの考え方は宗教の考え方と全く違うんです。宗教の考え方はまず自分を直す、まず自分は真面目になる、正しい行動を取る、そしてずっと真面目にやってていい人だったらやっと霊的な立場が取れるっていうような、それが宗教の考え方なんですね。けれどもそれは福音、キリスト教の考え方じゃないんです。私たちが信仰によって信じるだけでもう救われ、そして永遠の命が与えられ、そして神の子供たちとして選ばれているんです。それが私たちの土台にならないといけないんです。ですからもし歩きながら暇だったら、これを考えてください。私はもうこの山もあの山もあそこもこれもあれもこれも、天のパパ、私のパパが作ってくれたんじゃんって口に出して、そうやって私がそういう関係持ってるんですって、自分の罪も告白したしイエス様を信じているから、そのような立場が私の立場なんですって。そして聖書に書いてあるのは、そういう関係を取ったら神様の霊、聖霊が私の中に入っている、聖霊は私の中に入っているって。 暇だったら暗い話を考えるよりもそれを考えてください。私の中に神様の聖霊が住んでいる。あ、よしよしよし、神様の聖霊が私の中にいるんだって、 あれもこれも神様が作ってくれているんだって、そのような、それがだんだんだんだん信じるようになって、自分の動きもそれに合わせて動いてしまうと、今度は行動が変わってくるの、変わってくるんですね。前にも話したかもしれないんだけど、やっぱり人間をもう見るのは私はもう大好きで、そしてこれ何回も見たことはあるんですけれども、誰かが例えば会社の中で、部長になったとかマネージャーになったとか、面白いなって、1日目はあ、すいませんって、いやちょっと私がまあ、マネージャーになったんですけどとか、次の日からね歩きが違うんですね。なんか
加藤君ちゃんとやってるか、
なんかあっという間にね動きが変わってるんです、不思議に。そして場合によって、ちょっと待って、あの人は7、8年前この会社に入った時はっきり覚えてるって、もう失敗ばっかりでね、今あの歩き方何なのって、何が変わってっていうとね、頭の中のイメージが変わったんですね。イメージが変わったから歩きが変わった。この場合あまりいいことじゃないんだけれども、結局信じていること、自分に対して誰なのかっていうのは変わっていってるから、動きが変わっていく。ですから私たちもイエス様を信じるんだったら、自分に対する考え方が変わらないといけない。歩きながら暇だったら、洗濯しながら暇だったら、それを考える。弟子たちがそれやってなかったんですね。私たちは神様の一人息子の弟子なんだとか、そういうの考えてなかったんですね。ですから今度イエス様現れた時にお化けってなってしまったんですね。想像してなかったんです、その弟子たちの立場考えてなかったの。ですから恐れにすぐ落ちてしまったんですね。ですから私たちそのようなことを考えたらいいんじゃないかなと思うんですね。よく私が怖い、なんか例えば大勢の人の前にメッセージするときに、ちょっと緊張してるねと、あ、右足が触れてるわって、あ、やっぱり緊張してるわって、それ気づいたときに、私がもう目つぶってて、天のパパの子供なんだっていう想像して、それだけではなくて、聖書に書いてあるのは、守りの天使たちもいると信じるから、ですからこっちにいるんだよなって、何人がいるやろ、大勢いるやろうなって想像して、そして、今度はステージに出る前に私がよしみんな行きましょうって言うんですよ、口に出して。そこまで想像するんです。そしてそうするととんでもないような力を感じるんですね。平安がボーンと入ってくるんですね。それは皆様もできるんです。皆様自分に対して何を考えてるんですか。自分がダメだダメだダメだばっかり考えてたら、結果は与えられます、ダメになります。うん、自分は何なのかっていうことを考えるのは非常に大事なんですね。立場をまず認める。自分は神様の選ばれている子供で許されている。それを理解すると今度は後から何年もかけて自分の行動がその信じていることと一致してくるんですね。そのようなものなんですね。で、今度は失敗が出た時に自分はやっぱり私がダメなんだとか自分を責めるんではなくて、これは私らしくないんだなって、だって私が神様の子供なんだって、そうやって考えたらいいんじゃないかなと思うんですね。そして、次のちょっと話考えてたんですけれども、よく自分にこれを言ってるんですけれども、神様が私に何かをしてほしかったら、必要な力、必要な知恵、必要なものを与えてくれます。神様があなたは何かしてやってほしかったら、必要な力、必要な知恵、必要なものを与えてくれます。それをよく私が歩きながら ちょっと不安が入ってきて、あれが明日どうなるやろうとか、やっていけるやろうかとか、そういう意見が入ってきたときに、私そのように答えてるんです。神様、私はそれをやってほしかったら、必要な力、必要な知恵、必要なものを与えてくれます。それを信じることが非常に大事だと思います。神様はいじめな方ではありません。持ってないのに出せっていうようなことを絶対神様はやりません。けども多くのクリスチャンはそう思ってるんです。何か頼まれた時にプレッシャーになって、そして自分ができないのにって思う、自分がそんなんで無理なのにって思ってしまうんですけれども、神様は何かをやってほしかったら、必要な知恵、必要な力、必要なものを与えてくれます。ですから私が自分にそれを説教するんですね。不安が入った時に、いや、神様は良い方で私を愛してくださる、ですから必要な知恵、必要な力、必要なものを与えてくれます。そのような方は私の、神様ですって、それを口に出すことはすごい大事だと思いますね。私の高校の時代は、いろんな夢を持ってたんですけれども、一番やりたくないような仕事は人の前に立って喋ることなんですね。そういうのは私一番苦手っていうことを決めてたんです、私の方が。ですから、そしてこれも決めてたんです、私人間関係が下手ですので、ですから将来の仕事は人間と関わらないような仕事に向いてるなって思ってたんですね。ですから私がいろんな本買って、ログハウスの作り方とか、木っていうのはかなり協力的な材料だから、反発とかそういうのはあんまりしないので、ですから私がそういうログハウスを作るとか、なんかそういうなんかあんまり人間と関わらないような仕事は私に向いてると思ってたんですね。そしてできるだけやっぱり人の前で立ってスピーチとか、それは絶対私がダメだからと思ってて、けど不思議にこうなってしまったんですね。ですから自分にもう何回も何百回も言わないといけないことになったのは、この仕事を与えられたので、必要な力、必要な知恵、必要なものが与えられます。ですから皆様、何か頼まれて、あ、これ神様導いてるなと思ったら心配しないでください。頼まれてるんだったら必要な知恵、必要な力、必要なものが与えられますので、そのように考えるのは信仰の考え方なんですね。自分を責めるのは意味がありません。結果が出ません。もう一つ、よく、考えるんですけれども、信仰で生きるっていうのは信仰から信仰に生きるっていうようなものあるんですね。ですから、なんか信仰持ってますってそれで終わりじゃなくて、いろんな、いろんな形で信仰からまた次の信仰に乗って、次の信仰、そういうような、このための信仰、次はこのための信仰、そのような流れがあるんです、信仰の道の中では。例えば朝起きた時に、ちょっと眠い、けれども今起きないといけない、ですから神様を信じて、今日の必要な力が与えれることを信じますって、この体を与えてくれて感謝します、信じますって、で今度、仕事の方に向けて、そして歩いてる時に、あ、ちょっと待ってって、こんなミーティングをしないといけない、あ、そのミーティングの中でこういう準備しないといけないんだって、あ、神様その時の知恵を与えてくれることをもう信じていますって、ありがとう、感謝しますって、ちょっと今日の弁当は、あ、財布にお金入れるのを忘れてしまった、じゃあお弁当がちゃんともらえるように信じよう、それも信じようって、神様今ちょっともうバタバタしてて起きてなかったので、結局、準備がちゃんとできなくてお金も入ってないんです、ですから、 お昼の弁当よろしくお願いします。ですから信仰から信仰から信仰から信仰。そして今度は危険なのは、朝起きて今月何しないといけないんだろうって、って明日がこれがあって、スピーチが火曜日があって、ちょっと待って水曜日もスピーチがあって、ちょっと待って木曜日は卒業式にまたスピーチしないとあかん、ちょっと待って、それが終わってこの日曜日のメッセージをしないとあかん。そうやって考えたらね、私潰れます。その日の信仰だけあればいい、それだけで。あんまりそれを先に考えてしまうと自分の力が弱ってきます。信仰から信仰、今日の信仰は今日与えられます、先には与えられません、今日の力は今日もらえますって、そのような考え方が必要なんです。そしてあんまり先のことをこれもあれもこれもって考えてしまうと、考えるだけで疲れが出てしまって、そして動けなくなってしまいますので、ですから信仰から信仰まで生きるっていうのは、すごいいい考え方だと思います。もう一つの考え方、悩みがあったら、問題があったら神様に祈れば答えてくれますけれども、多くの場合はあなたを想像しているようなタイミングと形では答えてくれないっていうことが多いんですね。けれども神様の知恵で必ず答えてくれます。ですから祈っている時に決めつけて頼んだことはこういう形にならないといけないんではなくて、ちゃんとこういう問題が思ってますのでよろしくお願いします、あなたがこの問題を解決することはできると思いますけれども、今度はその解決仕方っていうのは私たちの計算と全然違うんですね。私たちの計算はどうしても目で見えるようなもので想像して考えて計算してしまうんですけれども、神様は100年先のことも分かってるんです。それも計算に入ってるんです。ですからこの仕事がこううまくいくと思ったのにってけれどもダメだったって祈ったのにってけどダメだった、ちょっとしたらね、神様いろいろ理由がある、ですからそうなったっていう、ですからそれを認める必要があるんじゃないかなと思うんですね。神様は私の必要に答えてくださいけれども、あなたのタイミング、あなたの知恵で答えてくださいって。そして弟子たちが結局船で困ってたんですね。もう漕いでも漕いでもダメで、そして多分ね、もう神様助けてと思ったことはあったんじゃないかなと思うんですね。けど多分みんな想像してたのは、風が収まって波がもう止まって、それを想像してたんですね。もう考えられないようなことが起きてしまった。イエス様がもう船がないのに歩き出して海の、それを計算に入ってなかったんです。ですから神様の答えを受け入れることができなかったんですね。ですから私たちが祈った時に、神様あなたのタイミングで、あなたのベストな形で答えてください。私よくそれ言ってるんです、歩きながら よく言ってるんです。神様あなたのタイミングで、あなたのベストな方法で答えてください。そして思う通りにいかなかった、あれあれあれあれ、こうなると思ったのにならなかったっていう、その時にその瞬間に、あ、神様あなたのタイミングで、あなたの、ベストなやり方で答えてくださいって、そうやって切り替えするのはすごい大事。それは信仰の、考え方じゃないかなと、思います。もう一つはこういう、これがローマの12章の3節にあるようなものなんですけれども、ローマの12章の3節読んでくれますか。
私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。
日本の訳には出ているかどうかわからないんですけれども、英語の訳にこの中に入っているのは、すべての人間は信仰を与えられているっていう教えも入っているんです。この中にある程度の信仰が あるんですね。そしてそれはクリスチャンでもノンクリスチャンでも信仰があるんです。全員生まれ人間として与えられているんです、信仰というもの。けれども何が違うというと、人によってその信仰がどこに置いてあるのかっていうのは、それが違うんです。焦点がどこなのかって、それが違うんですね。ある人は大変な事件があったら保険があるから大丈夫って、信仰持ってるんです、保険に、ね、困ったら、ね、他の人は私が本当に困ったらね、ママお金出してくれるって。だからそういう人は信仰持ってるんですけれども、何を集中してるっていうと、ママに集中してるんですね。けど信仰持ってるんですね。ただどこに置いてあるのかっていうのは、それだけは外れてるんです。神様に置いてるんではなくて、ママの方に置いてる。困ったらママが出してくれるって、でそういうような信仰が、けど人間は全て信仰を持ってるんですね。ある人はなんか大変なことあったらね、大丈夫だって、私貯金1000万よもって1000万貯金してるから、1000万円持ってるって、ね、けれどもそこに信仰を置いてしまうと、危険なのは、特に最近は銀行倒産する可能性があるんですよ。全部潰れていく可能性があるんですよ。母さんが出せなくなるっていう可能性があるんですよ。仕事がもう安定してるなと思ったら急にリストラになっちゃったとか。ですからそのようなものに信仰を置いておくと、ものすごく不安定なやり方なんですね。すべての人間は信仰を持っているんです。そしてその信仰をそしてこういう人もいるんですよ。私は神様信じませんって、もうこの世界が終わったらもうそれで終わりなんですっていう人もいるんですね。それもある種類の信仰なんですね。ものすごい賭けなんだけどね、その先が永遠の世界がないっていうことはものすごい賭けなんだけども、一応それを信じてやってるんです。これを信じてるから遊んだらいいんだって、それでなんかいいもの生まれてくるっていう信仰を持ってる人がいるんですね。けども私たちはやっぱり確認しているのは、何を私の信仰、与えられた信仰どこに置いてあるのかっていうことなんですね。でこれはもう本当に残念なんですけれども、こういう牧師もたまにいるんですね。私もある時期経験してたんですけれども、日曜日は信仰の話なのに、心の中では給料ちゃんともらえるであろうかとか、こういう保険に入ってるから安心とか、生命保険に入ってるから安心とか、そして日曜日が言ってるのに本当のこと言うと自分の信仰が別のものに置いてあるっていう、たまにそういう人もいるんですね。私たちはそうならないように、そして一つの確認する方法っていうのは、なんか急に事件が起きたときに何を思い浮かぶのかっていうのは一つの検査じゃないかなと思うんですね。そしてある人は、車事故ったって、保険って先に保険考える人がいるんですね。そしてそれで信仰がどこに置いているか、ちょっと見えちらっと見えるんですね。それで私たち本当にイエス様を信じているんだったら、事件が起きたときに最初の瞬間はイエス様って、それだったら本物だなって分かる。自分の心が本物だなって、ね、矛盾してないんだなって、うん、全ての人はある程度の信仰を持ってるんですけれども、何を集中してその信仰を持っているのかっていうのは、私たちが決めないといけないことじゃないかなと思います。もう一つ、これ前にも言ったんですけれども、この人やってるんじゃないかなと思うんですけれども、暇な時、なんか働きながら誰もいなかった場合、家にいた時、お風呂に入った時、小さな声で不平言ったり、そういうような癖っていうか持ってる人がいるんですけれども、なんかもう大変やなって、 もう大変やな、もう。はあ、最低。最低、あれは。どうしよう。もう、ほんまにムカつくやな。うん、でそれを口に出す、誰もいないときに、ペラペラ喋る、誰もいないときに小さな声でちょっと喋ったりする人、ここにもいるでしょうか。私よくやるんですけど、あ、僕だけやったんだ。あ、そうか。あとはもうみんな沈黙で。そうか。いや、ちょっと、じゃあ次のポイント行った方がいいかな。けれども、本当にもし、もし私を真似するようなもんで、ちょっと喋り出したり、誰もいないのに小さな声で喋るんだったら、暗いようなことが口に出してたら、ものすごい危険だと思います。ですから、一つそれを直す方法、私が、また暗いことを言ってしまったっていうことが気づいたときに、すぐにそれを祈りに変える。その時に小さな声で、あ、また言ってしまった、しんどいな、また言ってしまった、あ、神様、あなたが私に丈夫な体を与えてくれて感謝します、あなたから力をもらっていることを感謝します、今歩けていることを感謝しますって。明日どうすんの、あ、また言ってるわ、神様、明日は必要な力、必要な知恵、必要なものを与えてくれることを感謝します、どうぞ明日先に行っとって準備してください、お願いします。ですから自分の口から暗いものを出すんだったら、それを祈りに変える、それを習慣になったらものすごい人になってきます、ものすごいことが出てきますよ。それをやれば、ちょっと暗いことが口に出しちゃうなと思ったら、それを変えて、そして祈りに変える、そうするとものすごい祝福が入っていくと思います。ピリピの4章の6節7節書いてあるんですね。ピリピ4章6節7節、
何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神にしていただきなさい、そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。
小さな声で心配事とか暗いこと出してしまうと、こうやって変えないといけないんですね。祈りに変える、そうすると自分の人生は変わっていく。神様は先にいろいろ用意してくださります。祝福は先にありますけれども、暗いことばっかり出してたら結果は与えられます。言ってるような結果が出ます。暗いことが出てきます。 OK。 もう一つはね、神様に対して期待を持って生きる、期待を持って生きる、そして自分にこれをよく言うんです。歩きながら、車乗りながら、神様すごいことするぞって自分に言ってるんです。神様すごいことするぞって、もう今日神様どんなことしてくださるだろうって、で私言うんですよ、声に出して言ってるんですよ。私の息子アンディが、3歳ぐらいの時、散歩してて、そして、僕が言ったのか、どうやって始まったか覚えてないんですけれども、これも言った覚えがあるんです。自動販売機があって、アンディちっちゃいから下見てお金が落ちてるかどうか見とってって言ったんだよな。そして息子がボンと下見たら、もう足の手を出してこうやって取ったらね、100円が入ってた。そして僕がおめでとうって、で彼が、はあ、こうやってこう、はあ、って、そして今度ね、顔の表情がその日から散歩の時変わった。なんかあるぞって、なんかあれ、自動販売機やって、バンバンバンって、そしてクワッてこうなって覗いてて、それで今度5歳6歳の時に、彼はいつもしょっちゅう散歩に行くって言った瞬間にね、彼がね、こういう長い棒みたいな、ま、なんだっけ、間近になって、ルーラーだから、物差し 物差しを彼いつも持ってたの。そして歩きながらこの物差しを持ってて、で彼がある店ではぼーっと見てたらね、店の人が出てきてこらって言うんだよな。ですから彼もすごいテクニックも速くなってね、もうけど物差しを持ってどこでも歩いてて、そしてねものすごいお金が入ってきた。もうお小遣いあげなくてもいい、その程度ね、今日は300円とかね、もう400円とかね、そう、ある日はね1万円持ってきたの。1万円札、お父さんこんな見つかったんけどって、どこでダイエーってどこって、みんな袋とかその果物とか袋入れるとこあるでしょ、あのテーブルの下にあったよって、うわーって。ですから彼は期待を持って生きる、ずっと期待を持って生きる。それで私がそれを期待してないのよ。だからね、何万円も置いてあるかもしれない、100円も10円もあるかもしれないけど、私がね気づいてないんですよ。ただ歩いてるだけ、あ今日は次はこうしないとあかんなとか。けどもアンディは期待して生きる、ね、ですから与えられたっていうような人生だったんですね。そして今度私たちが今言ってるのは自動販売機見なさいって言ってないんです。けれども言ってるのはそのような期待を持つような心、神様なんかするぞって、あ同級生、高校時代の同級生がいた、あ神様なんかしようとしてるな、その話しかけてみようって、久しぶりとか、そういう期待を持って生きる。期待を持って生きる人っていうのは奇跡を経験するんです。期待を持ってない人はもうありえない、まぐれで奇跡経験するかもしれないけれども、もう普通はもうないんです。期待を持って生きる、そして期待を、自分の心の中の期待を強めるために、自分では神様なんかすると思う、今日は感謝ありがとうって。そしてその電車、私も電車乗るときにね、すべての人の顔を見てるの。知ってる人がいるかなって思って、ぷーって見て、ぷーって見て、そしてあこの顔してるなと思ったらそっち行って、神様なんか経過があるんじゃないかなと思って、そしてその人と話しかけたりするんですね。期待を持って生きる、神様が働いてる、私の周りにいろいろ用意してくださるって、そういう人たちはクリスチャンとして奇跡を経験するんです。それをやらない人はもう めったにないです。もう証ありますかって、10年前にそうなってしまうんですね。なぜ言うと、その期待を持って生きるっていうのはやってないから、経験がないんですね。そういう奇跡的なことなんですね。もう一つは信仰のポイントとして、イエス様と共に生きる、イエス様と共に生きるっていうような人生、毎日自分が一人ぼっちで歩いてるんじゃなくて、イエス様と共に生きるって、そのような感覚で質問したり、歌ったり感謝したり、そうやって生きると、いずれビジョンを与えられます。あなたの人生どのように使えばいいのかって入れてくれます。頭に絶対出てきます。ですから皆様、私がどうして生きているのか、どうして私がここにいるか分かりませんという人いるんだったら、イエス様と愛の関係を持ってイエス様と付き合うと、いずれポロって夢が湧いてきます。必ず出てきます。なぜ言うと、神様そういう性格なんです。いつも夢を持っているんです。作るのは好きなんです、神様は。そして神様の、やってることっていうと、人の祝福を考えているんです。それが神様の性格なんです。ですから自分の中に湧いてきたビジョンは、神様から来たのか別なとこから来たのか、一つの確認する方法っていうのは、簡単にこれを実現できたら誰が祝福されますかって。そしてその夢は、そうだね、これ実現できたら祝福されるのは僕だけやなって思ったら、神様から来たようなビジョンの可能性が非常に低いんです。けれども、私がこれ叶ったら、このビジョンを実現できたら、多くの人が励まされるなとか、家族が励まされるなとか、そういうような、与えるような結果が見えるんだったら、神様から来た可能性が非常に 高いんです、そしてその夢を持つっていうのは、そのビジョンを持つっていうのは、うつ病の大きな予防なんです。大きな神様から来るような、夢がなかったら落ち込む、なんで私は生まれたんだろうとか、そういうものが副作用として出てきます。人間はビジョンが必要なんです。ビジョンなければ必ずいずれ落ち込みっていうものが入ってきます。ですからイエス様と愛の関係、それを、まず中心にすれば、いずれ夢が与えられます。そしてその夢から力をもらいます。元気がもらいます。私の夢は多くの人が手伝ってくれてるんですけれども、 T シャツで何千人もって、ですからその夢があるんです。そして気をつけないといけないのは、その夢を考えすぎないように。そして私が、前にも話したんですけれども、このに神戸も本当に落ち込んでいる時に、もう3年目だったんですね。そしてもう諦めようって、どっか違うとこ行って大工の仕事に踊ろうと思ってて、そしてそれをもう決めた時に、ある教会行ったら、そこに、予言の賜物の人がいて、そして私のこと何も知らないのに追いかけられて、泊まりなさいって。そして私が神様から予言もらいましたって。そして言われたのは、残りなさい、残れば何千人の人が救われますって、言われて。そして僕がもうアメリカに行くとか辞めたとか、それ何も言ってないのにそこまで言われるっていうのは、じゃあ神様かなと思って、じゃあもうちょっと神戸に残ろうと思ったんですけども、けどその4言の、言い方も大事なんですね。残りなさい、そうすれば何千人の人が救われますって書いてあるんですけども、残りなさい、あなたが頑張れば何千人の人は救われますって言わなかったんですね。残りなさい、あなた通して何千人の人って、もうそれも書いてないんですね。言ってないんですね。あなた通しても言ってなかったんですね。残れば何千人の人が救われます。人の救いは神様の、働きなんですね。私たちができないんですけれども、私たちが残れば、そして神と愛の関係が持てば、そのような結果が出ます。これは私のビジョンだけじゃなくて、皆様多くの人のビジョンじゃないかなと思うんですね。ビジョンがないと人間が落ち込みに入ります。ですから自分の命がたった半年があるとしても、絶対神様がビジョンが与えてくれることができると思います。心臓がまだ動いているんだったら、神様はあなたの人生にはまだ終わっていません。まだプランがある、まだ良いことやりたかってる。心臓動いてたらプランがあるって、私それよく自分には言ってるんですね。そしてちょっと暗いこと入ってきたなって、ちょっと思う通りうまくいってないなって時に、自分に言うのは、心臓動いてますかロブさんって、自分に言うんです。ロブさん、心臓動いてますかって。そして僕はビクビク、はい動いています、じゃあ神様まだ終わっていません、ハレルヤって自分に言うんですね。心臓がまだ動いているんだったら、神様あなたはまだプランが持っている、良いプランが持っている。 OK。そして、もう結構時間、もうたくさんいろんなものはあるんですけれども、あとはもう一個ぐらいで終わりたいと思います。これはね、やっぱりこの神戸に来てからすごい楽しい経験もいっぱいあるんですけれどもね、たまにね大変なんですよ。いろんなものが重なってうまくいかないことがあんまりにも多くて、 そしてもう泣いてしまう時も何回も経験したんですけれども、だいぶ前に、もう何やってもうまくいかないんだなっていう時期があったんですね。そして私が神様の前で泣いて、そして神様にこう言ったんです。神様って、私はもう限界って言った。限界って言ったんです。もう限界です、もうこれもこれもこれもこれもこれもですから、もう限界ですって。 そしてすごい強く感じたのは、じゃあ限界やったらどうすんの明日って、どうすんのって、じゃあそれやったら私と関係を捨てるの、関係捨てたからうまくいくことはあるんですかとか、ね、結局そうやって神様に向けて怒鳴り込んでも意味がないんですね。限界言っても限界の次の日があるんですよ。限界の次の日、私たち何かしないといけない。一人ぼっちでそれをやるのか、神様を信じてやるのか、どっちか選ぶ必要があるんですね。ですから自分は本当に限界だ限界だと思ってても、明日があるから、暗い夜の次に伊豆で晴れた朝が来るので、ですからもう神様に正直に、私は限界な気持ちです、もうこれもあってこれもあってどうしたらいいか私はもう分かりませんけれども、あなたしかいません、ですから信じますって、それが一番大事なポイントなんですね。何もないんです、もうボロボロなんです、限界なんですけれども、私他の道がありません、あなたしかないんですって、それを言うとね、神様を動かすんですね。ものすごいその断言の中に力があると思います。ですから皆さんも中にはひょっとしたらもう限界だっていう思ってる人がいると思うんですけれども、それは忘れないで、正直に自分の気持ちを出すのを神様の前、それは悪くないんだけれども、最後の最後に、けれどもあなたがいる、ですから任しますって、それ言うしかないんですね。でその時に神様はものすごい働いてくれるんじゃないかなと思うんですね。多くの人はね、感じているときは神様働いていると思う人がいるんですけど、大間違いなんです。信仰っていうのは、一番神様が一番よく働いているときはね、一番感じてないとき、それが信仰なの。ですから多くの人はね、もう賛美してもう歌って、気持ちいいな気持ちいいな、神様働いてるなって、けれども、まあちょっと働いてると思うんだけどね、本当はね、何にも感じられない時、その時が本当の信仰の動きがあるんですよ、働きがあるんですよ。逆なんですよ、私たちが気持ちいい時神様働いても逆なんですよ。気持ちいい時は、まあ、楽しめばいい、ね、けれども本当は神様は、まあ、もう暗い時にそれでも信じるって、そういう時が見えないところでいろいろ調整してくれてるんです。いろんなことやってくれてるんです。ですから今度は本当にどう見ても神様働いてないなと思った時、これは一番大事な時なんです。この時に、いや神様感謝します、すべてうまくいっていません感謝します、ですからあなたは私の見えないところでいろいろ調整してくれていることを感謝しますって、それが一番大事な時なんです。それが信仰なんですね。ですから皆様もそれを経験した時に、そのような告白をしてください。お願いします。もういろんな、もう他のポイントもあるんですけれども、これで今日ストップしたいと思います。祈ります。伝道様、あなたが今ここにいてくださっていることを感謝します。そして私たちが歩きながら働きながらいろんな癖が持ってしまって、マイナス思考を考えたり、もう暗いことを考えたりすることがあるんですけれども、本当に私たちを助けてください。 あなたが今私たちと一緒にいてくださって心の中にいること、私たちは一人ぼっちではなくてあなたの子供であることを感謝します。ですから、今週その良くないような考え方が入ってきたときに、切り替え取って、そして祈りに変えることができますように、そして本当に私たちが期待を持って生きる、それが私たちの普通の人生になってきますように、どうぞ聖霊様強く私たちの中に働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。